今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポートデッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
.com でございます。どうも皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。コンクリートジャルを牙からお送りするぜフィッシングトレイン。
いや今日はですねスタジオ前にですね、
はい、
いろいろねギャラリーが多いんでね、
はい、
ちょっとあのスタジオの皆さんに向けてね、
そうですね
リスナーの方っていうのもスタジオの前の方に向けてね、
はい、
ちょっとねオープニング行きましたけどね、
はい、
ジョーセこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、
お願いします。
こんばんは、
ジョーセこんばんは、忘れてたからね、はい、まあ2018年もですね、あと気がつけば10日ぐらい、経ちましたが、
はい、
本日はね、1月10日ということで、誰がつけたのか分かりませんが、
はい、
伊藤の日というね、
はい、
日にちがついてるらしいです、
ええ、
その日多分ね、学校だったり、
はい、
休みになるかもしれません。伊藤さんだけね、
いいですね伊藤さんはね、
伊藤さんだけ休みの日ってのができるかもしれない。
いいですね
1月10日ね、
文句も出るでしょうね、
はい、というところでですね、
はい、
釣り業界には、伊藤さんという方は、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
その中でですね伊藤代表して、
はい、
今日はねある方が遊びに来てくれました、
はい、
女性紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様は若手ナンバーワンといえばこの人、伊藤匠さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
ねえ、そこは伊藤ですでしょねえ、今のこの振りからするとこんばんは伊藤ですじゃないの。
伊藤代表ですですよね、そこはね。
それをこんばんはでなんかあと何待ちみたいな空気
感がして、そう
お願いしますよ伊藤さん。
こんばんは、伊藤です。伊藤です
ね、
はい、よろしくお願いします。
今ものすごいいい振りをしたのに、こんばんは伊藤匠ですも何も言わずにこっちに何か言わせようとなんかこんばんはだけで終わるっていうさ、
いつものパターン、あの伊藤さんに電話すると、はい伊藤です、
そうそうそう
そのパターンでしたね
伊藤さん、ちょっとやっぱ伊藤さん代表してるんで、
はい、
今日はですね本当に、匠が遊びに来てくれたのは1月10日ということでですね、
はい、
伊藤の日という、ことで遊びに来てくれたみたいなんで、
そうですね、
伊藤さんにはですね、今週来週2週にわたってね、いろいろ話を聞きたいなと。
そうですね、
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
匠も結構あれじゃない、伊藤さんって呼ばれることが少ないでしょ。
いや、ほとんどないですよね。
そう
ないよね、
僕ほぼほぼ匠しかない。
匠くんとか、
う
ん、匠さんとかでしょ。
うんうんうん、そうっすね。
匠ちゃんとかある。
あるある、
あるある、
匠ちゃん、匠がほとんどかな。
でしょ、
伊藤は言われないですね。
まあ我々も劇も俺も、はい、なかなか吉田さんって呼ばれないんですよ
もうね、記憶にございません、
確かにそうですよ、
ちょっとだって言われると違和感感じるもんね。
そうそうそうそう、
伊藤さんって多分匠とか言われると違和感絶対感じる。
いや、もうめちゃくちゃ感じますね。
はいはいはい、
だからなんか例えば外で、例えば匠っていう子供がいて、ほら匠そっちじゃダメよって言った方が自分の中でえみたいな感じになるよね。
なるよね。
ゆうくんそっちじゃダメよって言われたら、俺かなみたいな空気感出るじゃない。
間違いないね。
なのでね、今週はですね伊藤さん尽くしでいきたいなと思いますけど。
なるほどなるほど。
まあ伊藤さんがね遊びに来てくれて、匠とは一応明けおめになるのかな。
あ、そうですよね。
そうだね、
明けましておめでとうございます。
ね、10日経っちゃいましたけど。
はい、そうですね。
まあ、今年もね、またいろいろと多分ね、絡む機会が多いと思うんでね。
はい、
そうですね。
その辺はよろしくお願いしたい
ところです。よろしくお願いします。
まあ、匠といえばですね、最近はね、こう今ね紹介ありましたけど、若手ナンバーワンといえばこの人ってね、言われてますけどね、何がナンバーワンかよくわかりませんけど、はい、最近はですねメキメキとこう、なんかね雑誌の企画だったり、トーナメントだったりってところでメキメキとね力を発揮して、はい、11月12月かな、12月ではね、関東の相模湖で、
はい、
62センチという、
はい、
いくつ5キロぐらいだ
ったんですか。4100グラム、
4100、
はい、
というとんでもないやつをねこう釣って、で勝負にも勝って、
そ
してなおかつ映像にも残した
という。そうなんですよ、
ね、
スペシャルですね、
ね、
すごい。
まあその辺の話をね聞きたい方も多いと思うんで、
はい、
まあちょっと年明けてね去年のことですけど、まあ一番最後の多分試合だったのかな、
そうですね、
まあ、雑誌の企画とはいえ、
はい。
でちなみにその時は相模湖でやって、誰と一緒に勝負したんだっけ。
ですね、あれはね、ルアーマガジンさんの帝王の決勝だったんですよ、
はいはいはいはい、
予選を勝ち抜いてきた3人が戦うと、でその中で僕、赤羽修也さん、奥田学さんと、
まあ、皆さん強敵ですよね。
そうですね、 この3人で、決勝を相模湖で12月を行ったっていう感じだったんですよね。その中で、まあ、結構冬だったんですけど、
12月の中旬ぐらいだったの？
12月の初旬かな、
うん、あでちょっともう寒波来ちゃって冬っぽくなっちゃってて、
そうです、うんうんうん、台風の濁りが落ち着いてぐんと冷えたっていうタイミングの相模湖だったんですけど、まあ、びっくりしたことに僕も本当相模湖であんなサイズ初めて釣った、
そうだよね、そう
60が出たっていう感じだったんですよ。
で、まあ、一応その試合の展開的には、シャローで魚を釣ったのかな。
うん、そうです、あの基本的にはシャローカバー、あの何メーターだろう、だいたい釣ってたのは2メーターのカバーの80センチとか、1.3 メーターの中層、で、スモールラバージグ、カメラバの4グラムっていうのを使って、トレーラーはディトレーター、ゲイリーの。
まあでもやっぱりその魚のポジションを見ると冬っていうよりはやっぱりこう晩秋っていうか、なんかまあ
そうですね、
まだやっぱでかいの浮いてたみたいな感じでしょ、
いや水温がね8度から9度ぐらいで、でかいのだけはシャローにいるよみたいな、そんな感じだったんですよ。
だ変な話、そのなんだ数を釣ろうと思っても、言ったら何でかいのだけを狙いに行ってもチャンスは同じみたいな状態だったってことだよね。
そんな感じですね。小さい魚は結構ディープにもいたんですけど、かといってやっぱ9度とかだとあんまり反応しきれないんで、だからシャローを一発勝負やった方がチャンスはあるかなっていうので、まあ、正直、まあ、1日あたり2500か600、40ぐらいの3匹釣れれば最高だなぐらいって思ってたら、その60が入っちゃって、でもう1本1600ぐらいの釣って2匹で5700とか、かなり破壊的な、
自分でも嘘でしょみたいな感じだったよ。でもさ、あの時に匠もさ、ものすごいね、その大きいのをこう釣ったっていう話を聞いたんだけども、奥田さんもでっかいのも釣ってたっていう話も聞いてたじゃん。
いやそうなんですよ、基本今相模湖で12月試合すると、その3匹の勝負で5700なんてありえないじゃないですか。なのにその奥田さんははるか上を行って3匹で6500、初日すごかったですよ。
だからもう基本アベレージ2キロ以上でやってるわけでしょ。
常にサイズで言ったらもう50アップでしょ。
そうですよ、2キロは50アップ、はい、まさしくそう。
だから結局そうなってて、
そんな相模湖釣れたっけ。
まあでもなんか本当にタフな試合というよりはでかいのに狙うには結構好条件だったわけだ、逆に。
そうですね、もうまさしくその通りで、やっぱ普通のサイズが釣れない試合、そんな感じだったんですよ、だからもう狙いに行く人はリミット揃わなくても3本釣れなくても超でかいの入るみたいな、そんな相模。
ただ当てに行かないと出ませんよっていう感じだ。
まさしく当てに行かないと釣れない。
じゃあそれこそね、あの匠の師匠のノリさんとかと一緒に出てたらまさかのね、あるかもしれないね、ノリさんもね。
すごいですよね。
そうだよね、
どっちかっていうとこうパワーゲームっていうか、どっちかっていうとこうシャローによってるシャローゲームをする人間の方が、
当てる、
あった、まさしく。奥田さんもシャローで釣ってたんだ。
そうなんですよ、シャローでやっぱりで冬のエリアディープ隣接なんだけど、そのシャローみたいな、
なるほどなるほど、
いつでも帰れるよって言ったところだよね、魚がね。そう、
いつでも上がれていつでも帰れる、やっぱそういうところにでかいのが集結してた。
なるほどね。
でもやっぱりそのカバー絡みだと思いっきりさ、ただ変なところに浮いちゃってる時もあるじゃん、ああいうでかいのって。
そうですね、で
その時はものすごく釣りづらいよね、そうなっちゃってるとね、
はいはい、もう釣りづらいどころか多分釣れない、釣れないよね。そうです、だから1日のうちに1回2回そのカバーに入るであろうタイミングで、でかいのは釣れるよっていう状態なんですよね。
ただそのタイミングを間違えるとゼロだよみたいな。
そうですよ、余裕のゼロ。そこをうまく合わせて釣っていくっていう試合でした。
まあでも結構その今の話を聞いてるとね、全然あの分からないけど、その状況の感じは、それがさ、一匹わ狙った感じで入ったタイミングで来たって思えば、それを信じて最後までやればもう一発出そうだけどさ、出なくて違 う, こうスパイラルに回ってたらさ、やべえこれ逃してるタイミングみたいな感じ半端ないだろうね、多分ね。
やばいこれ終わるってなりますよね。
これやばいこれやばいんだよね。
そうそうそう、本当に辛かったですね。もう、
まあそうだよね、
水も綺麗なんで、もう単純に普通に釣りしてると、もうボートなんでエレキの音、あの動くね、モーターの音で逃げちゃうので、かなり遠くから、あのアプローチしたりとか、日頃その注意してる以上の注意を払って釣りしてたんで、
なるほどなるほど、
精神的に結構疲れましたね。
気使うところが多かったわけだ
ね。そうですそうですそうです。
やっぱさ、それって考えるとさ、クリアなとこって難しいよね。
難しい、
本当に難しいと思う。
本当難しい、
うん、特にやっぱりね匠も劇も俺も、うん、まあ、そのマッティシャロー育ちで、
そうです、
どっちかっていうとこうルアーのチョイスも気づけ気づけて方向じゃない、
はい、
だけどこう水が綺麗なところでサイトとかをメインでやってる人ってさ、うん、気づかないようにっていうアプローチがこう全てになるじゃん、
う
ん、
そうですね、
俺たちは気づけ気づけ方向だから、はい、真逆だからさ、
はい、
それはやっぱりね苦戦するよね、
うん、もう気づかれないように横に置くみたいな、
そうそうそう
そうそうそう、着水音を気づかれないようにしなきゃいけないからスタートするっていう、うん、うん、
クリアウォーターマジすむずいよな、
うん、
特にボートだとね、おかっぱりだとね来たやつをうまくこう隠れてとかできるけど、
はいはい、
ボート隠れられないからね、
そうそう
結局ね、
うん、
でいるかななんて言っていねえんじゃないの全然クワデシって言ってみるといたりとか、
そうそうそうそう、
何じゃねえかみたいなね
そうなんですよ、
ね、
本当に難しかった。
そんなね梅雨の話をしてる最中でね、この辺で一曲ですよ、
ほらほら、はい、ではですね今週の一曲モンゴル800で小さな恋の歌、
今週もですね木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
1月10日ということで、伊藤さんがね、
はい、
遊びに来てくれてますが、
はい、
前半はですね匠が、12月に相模湖の帝王、
はい、
ルアーマガジンの企画でね、
うん、
矢田帝王の話を、ちょろっとかいつまみましたけど、
ええ、
ものすごいこう厳しい状況だったけど、まあ、魚がこう、まあ、遊んでくれたと、
うん、
いう中で、匠的には、まあ匠ってねどっちかっていうとこうトーナメンターでずっとこう釣りにバスフィッシングと向き合ってるから勝負することがものすごく多分楽しいんだと思うんだけども、はい、その、勝負をした中でも、結構一生忘れないられないような感じの勝負だった。
そうですね、うん、やっぱりこう結構試合って、
うん、
あの辛かった試合もその最高の試合も、うん、意外とねほとんど覚えてて、
はいはいはい、
うん、その中でもやっぱりあの試合っていうかその記憶に残る魚が入った試合っていうのは多分一生忘れないだろうなとは思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからあとはもうめちゃめちゃ悔しい思いをした時っていうのは覚えてるし、やっぱりこういう僕もずっとトーナメントやってきて、
うん
うん、意外とね中学時代からずっとやってたんで、
うん、
だから多分これはもうずっと覚えてるだろうなって感じです、
うんうん、なんかさでもさ匠さ、まあ、今更ですけど、
はい、
なんかこうあれじゃない JB の大会とか出てみたら、
あ僕、
うん、どうなの、うん、その本心は、
いやあの一番あるのは、
うん、
去年、
うん、
オールスタークラシック出たじゃないですか、その時に JB トップ50って呼ばれる、
うん、
その日本で最高峰の方々と戦わせていただいた時に、
うん
うん、この方々と毎月戦えたら、
うん、
僕多分今以上にもっと強くなれると思ったんですよ。だから、現状やっぱりなかなか JB に出る機会っていうのはないんですけど、
うん、
あの50の方々と試合をやっぱり年間何度もしたいってこう思う、本当それは本心から、
うん、
自分自身の成長のために戦う機会が欲しいっていうのは思います
ね、うん、でもそうしたらなんかさ、今ね一応、うん、あのコンスタントに出てる、まあ、その雑誌の企画とかは置いといて、うんうんうん、一応 TBC の大会が、
はい、
匠の中ではまあメイン、
ね、そうですね、やっぱり、
う
ん、僕の中では今メインでやってて、ね、って感じですね、はい、
で、まあ、どうしてもやっぱりね利根川っていうと、うん、どうしてもやっぱ関東での大会になってくるから、はい、どうしても50の連中が出てるっていうこともないだろうし、
うん、そうですね、
で、まあ、やっぱりねその50の連中なんかと、まあ、俺らも結構話す気はあるけど、うん、やっぱりこうなんだろう、ものすごくいろんなフィールドでやって全国をトレーニングしてる人たちだから、はい、多分ねその利根川の人たちは利根川ならではの理論っていうのをいっぱい持ってるだろうけども、うん、はい、ものすごくこう勝負することにおいてはもう全国をね、こう股にかけてやってる人間だから、うん、そういう人間たちとね勝負するのまたいい刺激に匠とかなんじゃないかなと勝手に思うけど、
うん、なんか俺も思うな、
うん、
それは、
うん、
いや本人にね、うん、やっぱりそういう、まあ、本人が結局決めることだけど、
うん、
まあ、やりたいっていう気持ちがね、
そう
やっぱりあるのであれば、
うん、
俺らもそういうね、
うん、
場所で匠が戦ってる姿っていうのを見たいですしね、
そうそう、まあ、やっぱり大好きもね、まああの今年じゃなくて来年にアメリカ行く予定ですけど、
はい、
匠もいいんじゃないですか、アメリカには行かないけど俺ちょっと JB やってみようかなみたいな、
そう、いや本当オールスター終わった後、うん、すごい考えましたよ、うんうんうん、僕もやっぱこの方々と戦って自分自身をもうどんどんその壁にぶち当たって成長していきたいっていうのは本当に思った、
うんうんうん、
でも僕ってそのちょっとこう子供の頃の話をすると、
うん、
実は釣りを始めるきっかけが、
うん、
あの大森隆弘さんに憧れて釣り始めたんですよ、バスを、で大森隆弘さんって僕が釣りを始めた時からもうアメリカ行ってて、でアメリカの戦いっていうのを見て子供ながらにすごいって言って釣りを始めたんです、だからやっぱ青木大輔さんがねアメリカに行きますよっていう発表して、僕もいつかはそれを夢見てやる、これは確実に僕の中ではやってやるぞっていう思いはあるんです。
いいんじゃないの、それをさいきなりこのまま状態でアメリカ行くよりさ、フィフティーに揉まれてもう一回やってそっからアメリカ行ってみるっていうさ、
そうですね、本当いろいろやっぱ去年のあのオールスターで本当考えましたいろいろ。
ちなみにオールスターはさ去年は、はい、あんまり順位的には自分的には納得できなかったっけ、
いや5位だったんですよ、でギリギリ表彰台だったんですけど、じゃあこの5位って悔しい5位か、自分の中の限界の5位か、何かっていうと、まあ、僕の中ではすごい悔しいですって言いたいんですけど、正直あれが実力です。
あ結構もうマックス出して、結局そうってことはやっぱり一番になるにはちょっとこのままじゃ無理だなっていうのは感じたってことだよね。
もうその壁に当たりましたね。ああ僕このままじゃ多分こう優勝できない、絶対無理、だからこれ優勝するためにどういうことをやんなきゃダメかなっていうのも含めて考えたんですよね、本当今のあれはマックス僕の実力を出せて5位、4位になることも3位になることも無理ですね。
あ、まあ、現状で自分の中では一番取ってる感じだよね、自分の実力であ
って、なるほどなるほど、
そんな感じでした、
ね、あとはもうねオリンピック選手みたく自分の記録よりもその当日、何かの表紙で、タイムが上がっちゃったみたいなしかも方法がないような感じだったんだ、
ないと思います。その結果的には僕の中でもベストパフォーマンスに近いぐらいどうにかできてた感はあったんで、あれを超えることは多分僕自身が変わらないと無理かな。
ちなみにその時匠はこれだったら1位かなっていう感じはあったの、
いやないですね、
いやないんだ、
もうこれはちょっときついな、もう特に2日目終わった時に、これで勝てることはない
ないっていうのはあったから、まあ自分の中で、ま、そのもちろん5位だから満足してないっちゃしてないけども、でも出せる力は出し切ったっていうのは、はっきり言えるんだもんね、
自分の実力をやり切って多分勝てることはないし、あのたとえじゃあこれが5年10年やった中で1回まぐれで勝てるかもしれないけど、狙っては取れないと思います。
なるほどなるほど、
現状のままではね、
そうです、だからそれを変えるために今やるべきことをやるっていうところが、まあ、一番僕の中では変わったことかな。
ちなみに、オールスター今年は匠は、
これクオリファイされるかどうかは分かんないんですよ、本当にその招待状が来て、変わるんですよね、だからそれはまだ分かんないんですけど、呼ばれるんだったら、もう変わった伊藤匠で行きたい。
あとちなみに、今年ももちろん TBC には出ようと思ってるんだよね。
そうですね、
で、はい、その中で成績が良ければ、あ、それは来年になっちゃうのか。
あそう、年間優勝するとでもこれも確定ではないんですよ、
あそうなの、ね、そう
呼ばれるかもしれないから、一応はやっぱりクオリファイされない限りは分からない、っていうところがあるんで、そうなんです。
で去年たくみは、TBC は、
2位でしたね、
あ
またもうや2位みたいな、その前は1位だったんですけど、またここで2位になってしまった。ただもうなんか TBC もそうですけど、オールスターってすごい僕にとって大きい経験で、もちろん陸王帝王とかもあるんですけど、陸王帝王やる前にオールスターがあったじゃないですか、あの瞬間デイワンのスタートして4時間後に僕がなんか生まれ変わった感があって、なんかこのプレッシャーに
一皮むけた
みたいな、この4時間で一皮むけた、でそこからはあんまりその緊張せずにやりっくりができて、あの結果だったんですよ、でそこから続く陸王帝王っていうのもある程度平常心でできたんで、なんかちょっと変わったなとは思うんで、今年もし呼ばれるなら楽しみだなっていう。
なるほどなるほど、
まあおそらく多分今この匠が話してる話っていうのは、まあ、なかなかねそのリスナーの方に伝わるかどうか分からないけども、出てる人間じゃないと分からないこう状態の話であって、そういう精神状態でこうみんな戦ってるっていうことを、まあ分かってもらいながらみんなこう見てもらいたいなと思うよね、
そうだね、
ただ好きだから普通にやってるわけではなくて、いろんなこう細かいところを気にしながら、こうなんだろう、スポーツ魂的なね、ものを持って勝負に挑んでるっていう、 なのでまあその一皮むけた瞬間が分かるとかさ、うん、そういうのって多分日常生きてるとなかなかそういう面でこう接しないことも多いとは思うんだけども、はい、まあそういう状態でやってるという。でまあね、そんな匠が、ね、せっかく来たのにそのなんだっけ、三角 T さんの話を全然してないっていう話だから
そうですね、
まあ、その辺は来週にしとくにしてさ、
はい
まあ、でもやっぱり匠はなんか聞いてるとなんかこう勝負の話をしてる時っていうのはものすごくこう生き生きしてるし、はい、
そう楽しそうだもん、うん、
やっぱりコンピューターとして多分、はい、コンペティターとしてバスフィッシングとものすごく向き合ってんだなっていうのはね、なんか大輔とか、ね、そのフィフティに出てる方々もここに遊びに来るみたいするときに、はい、大体そういう話をよくするんだけども、やっぱりこうみんなその勝負スポーツ精神というか、
はい、
そのやっぱり技術うまいのはみんなうまいから、その中でどうやって自分のパフォーマンスを 100% 出せるかっていうことを気にして生きてる、
はい、
なのでやっぱりそういうところはね、匠のコンピューターっていうか、まあ、スポーツ選手なんだなっていうのはね、改めて感じましたけどね、
はい、同感です。
ありがとうございます。本当でも、ね、楽しいかな。もうずっとこれ試合やってるから、試合ないバスフィッシングはなんかこうやっぱりやっぱ試合があってのって感じのは。
でも匠の場合って俺がちょっと間違ってるかもしれないけど、
うん、
勝負をすることよりも釣りが好きじゃない？
釣りが好きですね。
だからそれが逆の人もいるじゃん。勝負するのが好きな人もいるからさ、
はい、いる。
そう、はいはいはい、確かにそう
ですね。匠は釣りが好きで、それが勝負も好きになってて、はいはい、一番上は多分匠は釣りが好きだと思う。
あれはそう、うん、でじゃなきゃ恋パンとかやらない。
そうなんだ。
匠はねやっぱ釣りが好きだ
と思う。パン恋もね、
そう勝負が好きっていうのが一番上だと多分違うと思う、
は
い、
あ確かにね。またこれが試合が始まるともう試合が好き好きになっちゃうんですけど、ね、確かにそのパン恋もね新年やったし、この前あのレンギョをメタルで釣るっていうのをひたすらトネアでやって、すごい口で食ってくるんで、
そういうとこは結構ね滝がぶっ飛んでるから荻野さんに教えてもらってなんですよ。
荻野さんに教わって、
いやね、荻野さんはねそういうところで言ったらピカイチですよ。
やばいよね、荻野さんはやべえよ。
そうなんですよ、
そう
やべえよマジで。
荻野さんはそういうところで言ったらピカイチですよ。
ピカイチ
パないよパない。
まあ時間がないので、
あ、そうですね、
はい、女性にちょっと喋らしたけど、
そうだね、は
い、告知をさせてください、来週の週末になります。1月の20日、ジャパンフィッシングショー2018開催記念としまして、横浜港北店で、チムシさんとですね開発クランクさんの、展示即売会を行います。詳細は、ホームページをご覧ください。もう一件、同日ですね、1月の20日からですね1月の21日に、メガバスエキシビジョンということで、メガバスのプロスタッフ2名が、ご来店いただきます。カツーさんとセイナさんです。ぜひですねこちらの方も詳細ホームページをご覧ください。以上です。
はい、
はい、
ということでね、たくみ、来週もね、来ていただきます。だって、はい、三角 T さんの話してないから。
そうだね、
したいでしょ。だって
したい
でしたいしたい、はい、じゃあしたい、たくみ、じゃあ最後今日は締めてくれ。
いやだって伊藤の日だからね。
そうそうそう、たくみの日だもんだって。
はい、
はいはい、どうぞ、
はい、あの全国の伊藤さん、今日は伊藤の日なので盛り上がっていきましょう。すいませんでした。
ということで1月10日はこういうで終わりしました。
ありがとうございました。
この辺で1月10日フィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイ
フィッシング
伊藤の日、
皆さん伊藤の日って言いましたけども、伊藤の日、
まあでもね2月10日はもしかすると伊藤の日かもしれないからね。
バイバイ。